おはようございます、2024年も、この間スタートしたところでしたけれども、もう1月もですね、数日で終わって2月に入ろうとしております。まあ、2月が一番寒い時期だと言われますけれども、この数日ちょっと暖かくなってきてはいますけれども、まあでも寒いところいっぱいね、あるわけで、特に、災害に遭った方々たちのことを思いますけれども、暖かいところで過ごしてほしいなというふうに思っております。先週のことを少しお話ししてお祈りしてメッセージに入りたいと思うんですが、役員の方たちにはお伝えしましたけれども、川野さんがですね、入院されました。あそこ
滝
最近言葉がすぐ出てすいません、いつまであるんですけど、滝病院の方にですね、入院されました。あのなんか調べたら C 型肝炎を持っておられるが見つかったとか、あと心不全ですね、になってるということで、もう一人では危ないんじゃないかなということで、いろいろと何回も、入院の手続きしようと思ったら入れなかったんですけども、やっと入院できるようになって、前の方たちはちょっと安心をしたところなんですね。ぜひ覚えてお祈りください。でまた昨日は、門川の方で安田さんたち一家の、記念会を持たせていただきました。安田文一さん、佐田さん、それから、安田純一さん、和江さん、4人の方のですね、記念会を、門川 のスーパーがありますよね、あの横に、そういう集会する部屋がありまして、そこで集会を しまして、記念会もしまして、14、5名ぐらいの方たちが集まりまして、東京から来られた方たちもおられてですね、本当に、純一さん、佐田さんの子供たち、孫たちが集まって、良い、記念会を持てたかなと、感謝したところでありました。そういう働きを感謝したいなと思っております。それでは一言祈りましょう。神様、今からメッセージをいたします。どうぞ語るものを強めて助けてください。聖霊様が働いてくださいますようにと祈ります。入院された方々もおられます。特に川の姉妹の院に主の主がその病も癒してくださって、心も強めてくださるように、守ってくださるようにお願いします。またどうぞ兄弟姉妹たちの中で、夜明けを覚えている人、入院されている方々もおられますけれども、主が全能の御手を持って癒し続けてくださるように、またその心を強めてくださるように、特別な助けを与えてくださるようにと祈ります。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。日本人の人たちに、まあ、私たち日本人なんですが、あなたの宗教は何ですかとこう問われるとですね、多くの人が困るんだそうです。というのは、特定の宗教を持っていないからですね。でよく日本人は、外国の人から見て、無宗教の人たちだというふうに言われています。でも本当にそうなんだろうかということなんでありますけれども、今年も多くの人たちが初詣に、ね、行きましたし、日本の総人口の7割、7割、8割ぐらいの人たちが出かけているんじゃないのかなと思うんですね。でよく言われますが、子供が生まれると宮に行き、子供が大きくなって結婚すると教会に行き、亡くなると仏教で、 葬式をするというのはね、まあ、そういう話がよくあるわけですけども、日本人の宗教心って、どういうものなのかなということを日々考えさせられて、います。まあ、規定のね、規制の宗教は信じないけども、日本からある昔のですね、そういう何でしょうか、民間信仰とか、あるいはそういう民族的な宗教、まあ、そっちの方に入るんじゃないのかなというふうに、思うことがあります。この話を今日初めに、しましたのは、今日開いている箇所でありますけれども、本当に日本とよく似ているかなって読みながら思うのですね。パウロ先生が第二伝道旅行で、アテネにやってきて、そしてそこで、福音を述べ伝えたという、そのことが今日書かれているところであります。本当は人の働きをね、最初からずっと、まあ、見ていきたいところでありますが、先週私たちは、神様が望んでいることは何かということで、生贄ではなくてですね、そういう公正、誠実、ひるくだって神様と共に歩むことではないかということで、たくさんの犠牲を神様は望んでいない、ね、本当にそういう神様に本当に誠実に、ね、誠実に、正しさを持ってひるくだって仕えていく、共に歩んでいくということを神様は願っておられるということを学んだんですけども、まあ、それと関連して、宗教のことについて、ちょっと思うところがありましたので、今日の箇所を選ばせていただきました。パウロは、アジアの伝道からマケドニア、ヨーロッパの方に場所を変えて伝道をしていきました。で、その前のところを読んでいくとですね、パウロは、マケドニアに渡ってテサロニケに行き、それからベリアっていうところに行き、で、信じる人たちもたくさんいましたけれども、反対する人たち、ね、妨害する人たちがいてですね、パウロは命の危険を感じることもあったということが書かれてあります。で、町で暴動が起こった家に、次から次とこう場所を変えないといけなかった。そして彼は、ギリシャのアテネにやってきたということなんですね。そして、そこにいる、まあ、エリート的な人たち、貴婦人や、あるいは哲学者や、そういう知識階級の人たちに、イエス様の福音を、まあ、述べ伝えたということが、書かれています。アテネ、皆さんはアテネっていうと何を思うでしょうか。オリンピックの発祥の地ということでね、アテネのことを思う人がいるでしょうか。アテネにはですね、約3000の宗教施設があったそうであります。その代表的な神殿がパルネノン神殿という神殿がありました。大理石でね、建てられた神殿で、今もあの外側だけ残っていましてですね、この間も NHK で、特集でそのパルテノン神殿のところが出ておりました。たくさんの観光客の人がそこに行って写真をこう撮るんでありますけれども、そういうパルテノン神殿っていうのがその町にこうあったわけですね。で、宗教的なその偶像がいっぱい、ある町で、パウロはそこに入っていって、まあ16節を見ると、心に憤りを覚えたってこう書いてあるんですね。まあ、そこでパウロはアテネ、あの2人を待ち出すと手も手を待ってたんですが、その町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを、覚えたとあります。この憤りというのはどんな憤りなんでしょうか。 思うのにですね、モーセの十戒の第一と第二のあの戒めが、破られ守られていなかったからじゃないのかなと思うんですね。第一の戒め何だったんでしょうか。私以外には他の神があってはなりません。第二の戒めは偶像を作ってはならない、拝んではならないというそのような戒めでありまして、それがこの地では、守られていないということに対する憤りではなかったでしょうか。でもパウロはただ憤って、終わりではなくて、さらにこういう町だからこそ本当の神様を伝えないといけないっていう、そういう熱い思いに、させられてですね、そしてイエス様のことをこう伝えたとこう書いた、ユダヤ人のところに行って、イエス様のことを伝えました。またそのアテネにいる多くのギリシア人の人たち、哲学 を信じている哲学者の人たちにイエス様のことを伝えたということがその前の箇所に書かれています。でアテネの人たちは好奇心の強い人たちが多くて、新しいニュースをいっぱいこう聞きたい、情報を取り入れたい、このパウロの教える新しい教えを、ね、聞きたい、そういうのがあってパウロに、その教えを、ね、聞かせてくださいということで、パウロはアレオパゴスというところで語ったというのが22節のところからであります。アレオパゴスの中央に立って、ここは、なんですかね、議会をするところ、話し合いをするところ、あるいは裁判をするところだったそうですね。でいろんな人たちがそこに、ギリシャ人の、まあ、代表的な人たちが集まって、いたわけです。でそこでパウロは語り出しました。何と言ってますか。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方だと私は見ております。宗教心の熱い方だと見ております。これ皆さん、皮肉った言葉なのか褒め言葉なのか、どちらでしょうか。良い意味で使ったんでしょうか。パウロはユダヤ人にはユダヤ人のように語り、ギリシャ人にはギリシャ人のように語りというかね、そういう人であったと思うんです。ユダヤ人だったら旧約聖書を開いて、こういうことを書いてますよということを伝えたでしょうけども、パウロはそのギリシャのアテネの雰囲気を見て、人々の心を考えて、そしてまあ入りやすい入り方で、アテネの人たち、まあ、ある意味に良い意味において宗教心の厚い方だと見受けられますねというふうに、語ったのであります。まあね、たくさん、偶像が満ちていた町であるわけですね。後でもちょっと触れますけども、偶像がいっぱいあるということはいろんな意味があります。先一つ言いますと、その、まあ、熱心っていうことだけではなくて、人間の不安が表されているっていうかね、不安を持っているからこういうたくさん宗教があると言って、いいんじゃないんでしょうかね。後でまた触れますけど、先に言いますと、無知で本当の神様を知らない、無知である上にたくさんの神々を作ってしまう、拝んでしまうということがあるんじゃないんでしょうか。たくさんある、日本なんかたくさんありますよね。人間のがいかにいろんな心配や 不安を抱えているか、それもこの現れではないだろうかなというふうに思います。でパウロはまた聖書に戻りますけども、町を見てたくさんある中で知られない神にっていう祭壇を見つけましたね。アテの人たちはたくさん、まあ、ギリシャにもいっぱい神々があったわけですけども、知られない神に、ね、ちゃんと祀らないと罰を受けるかもわからないみたいな思いがあったんでしょう。で、わからないけども知られない神様にっていうので、その祭壇があって、まあ、礼拝をしてたっていうことだと思うんですけども、パウロはそこに目を向けました。そうだ、知られない神にってあなたたちが祭壇を築いているその神をあなたたちにお伝えしようと言って説教しているのであります。ここずっと読んでいきますと、パウロが神様はどういうお方であるかということを知ることが、何を語ったかということを知ることができます。3つポイントを今日も挙げたいと思うんですが、まず最初に、神様は全てのものをお作りになられた創造主なる神であるということを伝えました。創造主なる神、全てのものを神様は作られているということですね。人間が作った神ではなくて、人間を作った神、天地の主である。人間の手によって作られた宮には住まない。どんなに立派なアルテミス神殿であろうが、そこに神様は住むことはない。昔々ソロモンという人が、父ダビデができなかった神殿を建てた時に、お祈り、長い祈りをしましたよね。その中にも、あなたはこの神殿に入るように住むようなお方ではありませんと祈っている箇所があります。本当に建物の中に入れるようなお方ではない。人間に世話をしてもらわなければならない神様ではない。何の不自由もない、ご自身で充足している神様。何か物を必要とする方ではなくて、私たちに命と生きと万物を与え、必要なものを与えてくださる神様。人間が何か神様に差し出さないといけない、神様何か足らないからこれを捧げようとか、そういう方ではない。神様の方が私たちに必要なものを与えてくださる方とこう書いているのであります。私が今まで出会った方の中で、こういう話、証を聞いたことがあります。小さい時から大きな山に囲まれて、そして綺麗な川が流れるその田舎で過ごした。夜になると満天の星が見ることができた。周りにお寺や神社があったけ、あった。で、そこに行って拝む人がいたけれども、なんかおかしいな、よくわからないけど、この宇宙大自然を作った方がいるんじゃないかなって小さい時から思っていた。大人になってからアメリカから宣教師がやってきて、田舎にやってきて、そして福音を述べ伝えてくれた。その先生から、この天と地は神様が作られたんだよということを教えてくださった時に、ああ、自分が求めていたものはこれだったんだと初めて分かったっていうんです。そういう証を聞いたことがあって忘れることができません。 神様は天と地とその中のものすべてお作りになられた神であられます。二つ目は摂理の神様です。摂理という言葉の意味ですけれども、ちょっと難しい言葉ですよね。神様はただ作られただけではなくて、それをずっとキープしている、保っておられる、統治しておられる、支配しておられる、そして私たちと関わりを持っていらっしゃって、私たちが幸せになるために働いておられる。今年私たち昨年ですね、私たちはローマ書の8章の28節の御言葉を掲げましたね。すべてのことを働かせて益としてください。これが摂理ですね。ヨセフがね、エジプトに売られていったけども、大事になって弟子たち、あの兄弟たちが穀物を買いに来ましたよね。最近漱石読んだところでしたけれども、ヨセフはあなたたちのしたことを神様は益と変えてくださったんだ、飢饉が来た時にあなたたちが穀物を買いに来た、このために私は先に道使わされていたんだと言って神様を褒めてられました。摂理の神様です。その中身が2つありますね。神様は人間の起源に関わりを持っておられる。神は一人の人から全ての国の人々を作り出したと書いてあります。一人の人とはアダムです。この世界にたくさんの人が住んでいます。いろんな民族があります。でも一人の人から出ている、アダムから出て世界に広がっていって、それの国を構成し、そして人々がそこに住んでいる。一人の人から始まった。優劣はない。この人種は優れている、この民族は優れていない、そういう、ね、社会が今も残っていますけれども、ギリシャ人は自分たちは知恵ある人たちだ、それ以外の民族は知恵が欠けている人たち、愚かな人たちだっていう考え方があったようですよね。自分たちはこそ真理を、ね、持っている、哲学を持っている、自分たちこそ優れた民族であるというような思いがあったようであります。ですからパウロはそういうことも意識して、一緒だ、同じところに来てるんだ、人間の歴史に関わりを持つ神様、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。これは歴史を神様が統治し支配しておられるということを教えていると言われております。歴史を支配しておられる神様、この摂理の神であるゆえに、もし神様を探り求めるならば神を見出すことができるんだ。遠く離れていないんだ。神様を見出すことができる、探し求めるならば見つけることができる、そのようにパウロは述べております。そして皆さんですね、この28節の鍵括弧している言葉ですね、私たちは神の中に生き動き存在している、私たちもまたその子孫であるといった通りですという、この言葉は聖書の言葉ではありません。 異教徒の死をパウロはここに引用して、神様は唯一であるということ、私たちはその神様にあって生きているんだということ、その子孫であるんだということをここで、まあ、パウロらしいというかね、ギリシャ人たちに対して語っている言葉であります。神の中に生き動き存在している、なんかちょっと汎神論的な考え方に似てるような気がするんですけどね。日本も汎神論的な考え方ありますよね。全てが神様、ね、何でも神様、仏様が宿ってるとか、そういう区別がない、まあ、そういう意味ではないんですが、なんか似てるようなって気がしましたけれども、神の中に生き動き存在して、神様はなんか遠い存在じゃなくて、ね、身近な方がここで、言われているのであります。さて、3番目ですが、裁きの神様です。裁きをなされる神様、神である方を金や銀や石、人間の技術での考え、技術で考えて作ったものを同じであると考えるべきではありません。先ほど言いました、どうして人はね、こうして金や銀、石、木とかを持って神々を作るんでしょうか、偶像を作るんでしょうか。イザヤ書とかエレミア書を読むと、目があっても見えない、耳があっても聞こえない、手があっても動かせない、神々のことを書いてるところがあって、面白いなって思うところがあるんですけども、どうして。それは先ほど言ったように、まことの神様を知らない、無知だからです。まことの神様を知らないっていうことからそれは始まって、だから無知、ね、それが三十節に書いてある、神様は見過ごしてこられた、無知であるゆえに。しかしこれからは違いますよ。悔い改めなさい。見逃しておられたこと、もうここからそうじゃなくなるんだよ。悔い改めなさい。すべての人に悔い改めを命じておられます。なぜですか？イエス・キリストが来られたからです。イエス様が来られて十字架にかかり三日目を蘇られたからです。これを拒むときに、世の終わりのときに裁きを受けるんだよっていうのが、この30節31節になるかと思うんですね。イエス様が来られた、それまでは神様は見逃してきた、でも今は違うんだ。十字架にかかられ三日目よみがえられた、そのお方が世の終わりの時に神様に立てられて裁きをなさる。よみがえったことが神の裁きを確かなものにしたんだと、31節は、教えていると思います。裁きの神様、人々はどのようにそれを聞いたでしょうか、受け止めたでしょうか。32節から34節を見るとその反応が書かれています。いろんな反応があったことを知ることができます。32節、死者の復活のことを聞くとある人たちは嘲笑ったとこう書いてあります。パウロの メッセージの中心はイエス様の十字架であり復活でしたね。これが福音と言われるものです。パウロはよみがえりということを、イエス様よみがえって主であられた、キリストであられたということを伝えてきた人であります。だからよみがえりを語ったので、ギリシャ人たちはそんなことがあるかと嘲笑いました。実はですね、ギリシャ人の人たちは魂は永遠に続く、霊魂不滅を信じたそうですけども、体のよみがえりは信じることができなかった。霊は良いもので、ね、体は悪いものだっていう、そういう考え方のあるギリシャでありましたので、体が復活するということは受け入れられなかった、信じられなかったんで、だからパウロがイエス様のよみがえりを語ったので、到底受け入れることができませんでした。次の人はまた後にしようと、そのことについてはもう一度聞くことにしよう、決心を逃した人たちです。まあその場を逃れようとした人たちであります。いつか、また次、今度、結構こういう人たちが多いんじゃないんでしょうかね。ちゃんと拒否する人と、いやちょっと待っていずれまた聞くことにしましょうという人たちもいます。そして3番目の人たちは少なかったんですけれども、他の町ではたくさん信仰を持つ人たちがいましたが、アテネではそんなに信じる人は多く出なかったようですけれども、でも信じる人いました。そこに書いてますね、裁判官ディオヌシオっていう人が出てきます。この人は裁判官ですから、いろんなことが分別できる賢い人であったと思うんですね。学問がありました。イエシア人らしい知識を持っていた人ですけど、受け入れることができたんです。信じることができたのです。そしてこの人はアテネ教会の初代監督になった人と言われています。殉教もした人だと言われています。アテネ教会の基礎になった人であったと言われています。パウロの伝道を通して救われたのです。婦人の方も救われました。パウロの宣教を通して、この偶像がいっぱい満ちているそのアテネにおいて、拒否する人、控えた人、信じた人が出ました。まあいつの時代にも同じような反応があるんじゃないだろうかなというふうに思います。アテネは、ある人は京都に似てるなと言った人がいます。京都も文化の町、あるいはいろんな哲学者を出した町です。でもまた偶像がいっぱい満ちている町です。いっぱい神社や仏閣があります。文化的な遺産として、それを鑑賞するという方法もあるでしょう。でも拝む対象にもなっていることもまた間違いありません。まあ京都だけではなくて、奈良だけではなくて、私たちの身近なところにもいっぱい小さいなりにあります。私たちはそういう中で生きております。神様が創造主であられること、イエスがキリストであるということを告白して生きることに、いろんな困難もあります。 でもこのことをさらに確かなものにしていく必要があるんじゃないんでしょうか。この日本で歩んでいく私たちです。神様は創造の主であられる。イエスはキリストであられるということをもっと私たちは確かなものにしていきたいと思います。そして誠の神様を知らない多くの方々に誠の神様を伝えていきたいと思います。イエス様のことを伝えていきたいと思います。最後に、今日の招きの言葉を読みたいと思います。第一の手紙の2章の4節と5節を皆さんとご一緒に読みましょう。第一テモテの手紙2章の4節と5節をご一緒に読みたいと思います。いいでしょうか。はい。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。お祈りしたいと思います。神様、今日人の働きを開いてアテネのパウロの伝道を学ぶことができて感謝します。日本と同じような宗教事情であったことも知ることができました。神様、私たちの周りにはあなたを知らないゆえに多くの神々があり、金銀石やまた木で作られた形ある神々がたくさんあります。人々はそれを拝んで祀っておりますけれども、神様、どうか知らないで拝んでいる方々もたくさんいるかと思いますが、創造主であるあなたご自身をどうぞ明かししていくことができますように、天と地を作られたあなたをどうぞ語り続けていけるように、またイエス様がよみがえられたキリストであるということを証ししていくことができるように、私たちに勇気を与えてください。恐れるな、私が共にいると御言葉をいただいております。神様、あなたが共にいてくださることを覚えて、あなたのことを本当に伝え明かししていくものとならせてください。一人一人を祝福して用いてください。今日から始まる一週間であります。それぞれをそれぞれのところで神様が用いて、証し人として用いてくださるようにとお願いをいたします。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。